ツール・ド・フランススペシャル第16ステージ。はい、ツールドフランススペシャル第16ステージです。お届けするのはビジェと
ビルです。
はい、ということで第16ステージ、
うん、はい、
ね、いよいよもうゴールが間近に見えてきております。
あと3日4日ぐらいですか。
うんうん、明日が休息日なんだよね。
明日休息日、最後の休息日です。
うんうんうん、なのでもうあと3日4日だよ。
うん、
あっという間だね。
うん、思えば流行ったと、うん、
ねえ、だからあれだね、なんだ、石畳があったのがもう遥か昔な感じだよね。なんかね、
何があったっけって
なんかそんな感じするよね、
うん、
そんなこともあったかしらみたいな感じがちょっとします。なんかね、
うん
うん、まあまあそんなことでですね、第16ステージなんですが、今日ゴール後のシーンをちょっと見ていて、
はい、
あのビッテルのスタッフの帽子なのかな。
うん、
あれがさ、エキパーサダの帽子に見えてさ、
あれ
見えない？気づかない？あの赤い、
うん、
帽子に白いラインが入ってるんだけど、
お
う
お
う、あのエキパーサダのさ、ポディウムキャップみたいなあったじゃん、売ってたやつ。
うんうん、
あれによく似てんなと思って、初めメーターがスポンサーについたのがツールにと思ったんだけどよく見たらビッテルって書いてあったから、ビッテル
なんだ。観客が被ってたと、
う
ん、
そうそうそう、あのスタッフの人がね、
スタッフが、
うん、被ってた。あ、だからよく見たら、あ、ビッテルなんだと思いながら見ておりましたが、うん、まあ今日はね、なんかこう懐かしい顔ぶれが頑張ったというか、
懐かしい顔ぶれ、うん、
ちょっとなんかジーンとするステージだったなと個人的には思ったね。
いろいろな、
うん、
何より長かった。
まあね、長かった、ね、
見ましたよ、見ましたよ、6時から
全部全部見たの。6時からだもんね。
トイレに行ったぐらいで、あとはずっと見てました。
おー、すごいじゃん。まあ、今日、このステージは、それだけ前半も結構、いい展開だったんでしょ？
あ、もう最初から見てよかったですよ。
おーおーおー、前半はなんかこう、アタック合戦で、みたいな感じだったんだって？
うん、うん、アタック合戦っていうか、もういやもう、強力な逃げがね、うん、できてっていう感じ。
おーほーほーほー。強力な逃げができたの？前半に。
そうそうそう。
うん。
いくつかのアタックの後、
うん、
ドーンと。
うん。
あのですね、
うん、
まあ分かってるけど、ランスなんですよね。
うんうんうん。
ランスが行っちゃったと。
うんうん。
あの、山岳最終日。
うん。
去ってに温存するかと思ってたんですけど。
うんうんうんうん。
この日になったと。
そうね、ここで行くかと。
うん。
いや、お見事ですというか。ね。こういうところでアタックをするランスがちょっと新鮮だというか。
初めてですよ。
そもそも、やっぱりツールドフランスで、
うん。
逃げに乗ってそっから勝ちを狙っていこうなんて動きは見たことがない。
見たことがない。
ね。
96年。
うん。
まあ、ツールリチャイ、95年。
うん。
までは。
うん。
そんな風にして区間を取ってたと思うんですよ。
うんうんうんうん。
途中でアタックして。
うん。
逃げて、逃げ切り。
うん。
うん。うん、でもね、でもね。
うんうん。
まあ、普通の選手になってしまったといえばそうなんですけど。
そうね。
ただ、
うん、
最初の、プロローグの、スピードを見れば、
うん、
ランスは力がもっとあったと思ったんだけど、
うん。
結局ランスがずっと逃げ続け、他の選手が、
うん、
はい、遅れて、また他の選手がランスに追いつき、合流して、ができ、
うん、
4つの山岳越えて、
うんうんうん、
下り、
うん、
バレドが逃げたっていう。
そうね。その逃げていたのが9人？
うん、9人。
うん。
うん。
だから、バレドも含め、
うん、
バレドでしょ？ランスでしょ？
うん。じゃあ、ランスは、うん、あの、ホーナーが、いて、
う
ん。
そうか、ホーナーがいて。
チームメイト、アメリカ人。
で、クリストフ・モーローがいて。
モーローと、プラサの、
うん。
ケステパーニ同士。
うん。これで5人でしょ？
うん。で、あの、バレードには、ファンデワール、
うん、
ファンデワール。クイックステップ。
うん。
二人。
ファンデワールがいて。
で、 フェドリゴがいて。
フェドリゴがいて。
カザールがいて。
そうか、サンディ・カザールがいたんだ。
で、クネゴが後で追いついてきた。
そうだ、クネゴがいたんだね。
うん。
そうだ。だからやっぱクネゴもこういうところに入ってくるっていうのはちょい驚きではあるよね。
もういや、なんとしてもう区間は取りたいんでしょ。
あ、やっぱ息子のためか。子供のためか。
家族のため、自分のため。
うん。
うん。来年移籍するっていう噂にもなってますけど。
どこにするんだろうね。どこ上がってんの？
なんか、うん、出てましたね。
え、どこなの？
どこだっけ？え？スカイ？か？
スカイなの？
なんかどっかそっちの方だと思いました。
スカイに合わなそう。
なんかそんな感じ。
言っちゃ悪いけど。
どこだったか。うん。
スカイに合わないんじゃねえのか。
もしそうだった。
それだったらクイックステップとかのがいいんじゃねえのか。
ああ。
なんか、春先のクラシックとともに、
うん。
いろんなクラシック狙えていくようになるんじゃんね。
うんうん、
なんかスカイじゃないだろう、クネゴ。みたいな感じはあるけれど。
うん。
まあ、クネゴも。だから、まあ、ある意味でも、今回これ見てると、これだけ勝ちにこだわる、クネゴも珍しいね。
そう。で、とにかく区間を取りに来てると。
そうだよね。今まで、だからどっちかっていうと、どっちかというと余裕しゃくしゃくな走りといえば余裕しゃくしゃくな走りというか、
うん。
狙ってきたステージを取ると。
うん。
いう傾向が強かったと思うんだよね、クネゴ。
そうそうそうそう。
それに比べて、今回はやっぱどのステージでもいいから勝つんだという、いい気合が。
うん。
まあ、一回は、月一でね、品種も買ったけれど。それもまあ、こんだけ頑張れば水に流していいかなと。
そうそうそう。
いうくらい頑張ってんね。
うん。じゃあ、いつ、今までは、総合も狙い、中途半端な位置で終わってたと。
うん、そうそうそう。
でも、今回は総合、もう、そう、上位はもう狙ってないよね、走り替えって。
そうね。
まあ、体調的には無理なのかもしれないから、もうすっぱり諦めて。
うんうんうん。
うん。シンプルに区間って狙ってきてるから、もう。
そうだね。
しょっちゅう動いてますよね。
そうね。
また今日も出てきたのって感じなんです
か。そう、
まあ。来るとは思ってたけど。
うん。
うん。処理遅れて。
うん。
あの後ろからアタックして、プロトンからアタックして前に追いついてきた。
そうだよね。うん。
なんかチラチラとこう、あ、行きそうな、クネゴ行きそうだなっていうのは分かったんで、やっぱりもう、あの前の選手たちが強力だから、やっぱり勝ちたいっていうその意欲でしょうね。
だろうね。だから例年のクネゴだと、あのメンバーでああいう状況だったら多分行かなかったと思うのよね。
うん。
それがやっぱり今年行けてるっていうのは、やっぱり、あれ、いい傾向っていう言い方もおかしいけど、
うん。
いいんじゃないですかっていうか、もうちょい若いうちにこれをもっとやっとけばよかったんじゃないのか、クネゴ、みたいな気もするけれど、
うん、
でもまあいいよね、これはね。
うん。
非常にアグレッシブで。
積極的。
うん。いいじゃんと。
ねえ、で、カザール、カントとカザールがまた動くし。
うん。そうね。
ねえ、で、フェドリゴ。
うん。そうだ、フェドリゴも入ってると。V 群も確実に入れてると。
そうそうそう。
そうね。だからまあここでやっぱりランスも入ってるレディオシャック二人と、それから、ケスデバーニュー二人。
うん。
まあ、これが若干有利に展開していくかなと思われる9人の逃げで、
うん、
で、1人飛び出したのがクイックステップの、
バレド。
バレド。
ね、最後、バレドが行くとは思わなかった。
これがまたいい逃げだったね。
うん。まだ、オービス君。
うん。
下り、緩い下りがまだある。うち、うん、
だからすげえ早い時期でしょ、うん、これ。
早い早い。40キロ残して。
うんうんうん。
うん。
これは、まあ、いい走りというか、思い切った走りというか、うん、思い切った飛び出し、プラス、やっぱり、その、独走力というかね。
うん。
ああ、こんなにあるんだと思わせる。
もともとはクライマーなんですよ。
うんうん、うん。
でも、スピードもあるんですよ、割とブラルドは。
ああ、そうなんだ。
でも、
うん、
スプリントはない。
なるほど。
あれ、誰でしたっけ？ブルガートに負けたんでしたっけ、前。
ああ、
うん、直接対決1対1、2期で、
うん。
まあ、スピンとはダメだし、力はないし、
うん、
経験もないということで、
うんうん、
やっぱり独走しかない。で、チームメイト後ろに、やっぱり、ファンデワールがいたから。
そうだよね、そうだよね。だから捕まっても、ファンデワールが行ってくれるだろうという思いも含めて、そうそう、思い切った動きができたんだろうと、いうところだよね。だから、これが比較的早めに捕まる。だから、いくらなんでもここからは遠いだろうと。
そう思った。
思ったよね。
思った。
いや、もうちょい、もう20キロぐらい先だろ、やるならっていう感じはしたよね。
うん。
それぐらい早めに、だから40、残り40ぐらい。
40ぐらいでしょうね。
だよね。ここから飛び出してということで、延々逃げ続ける。 後ろはそんなにペースが落ちてるようにも見えないんだけど、意外と詰められない。
うん。
みたいな感じだよね。
そうそうそう。
ね、どんどんどんどんゴールに近づいていって。
うん。
で、もう意外と捕まんない。
捕まんない。先頭こうってちゃんとしてるんですけどね、ね、他の選手たち。
そんなにだから、ペース落ちてるようにも見えないんだけどね、本当に。
そう。
なんで追いつかないのっていうぐらい、まあ前のやっぱり逃げが良かったんでしょ、バレードのね。
うんうん。
ただ、そこでそれが失速していくのがちょうどラストの、まあ坂というか、コブというか。
うん。
丘。
なんか、その残り40キロ。うん、まあ、オービスクの頂上からピンから60キロが下り。
うんうん。
ガンと下って、あとは、ゆるーい下り。
うんうん。
まあ、谷ですよ。川沿いの谷道をずーっとポーに向けて。
うん、うん。
いつもの道、もう何度もツールで出てますけど。お決まりの。で、そこで、ゆるい区間、独走は難しかった。2回ちょっとだけ、ちょっとだけの登りが、
うん、
まあ、坂、丘にもならない坂がある。
うんうんうん、
1回目はうまく越えたんですけど、
うん、
2回目力がなかった
な。ねえ、やっぱ急速に失速していったよね。
タイム差はそこまで見たら、もう、うん、バレード独走だって思ってたんだけど。
そうそう、これ勝ちかもって、ものすごい思ったよね。
うん。
あの丘があるのが残りどのくらいだ ?10 もないくらいだっけ
?8 キロ、7キロ。
だよね。そういんで30秒くらいだったんだっけ差が。
そうそう、30秒。
ねえ。だからそれまでのペースで行くと、あ、これバレード行ったなって一瞬思ったんだけど、だよね、
うん。
まあ、そこの坂に差し掛かった途端も、ねえ、エンストするようにというか。
まあ、一応踏んではいるんですけど、
うん、
うん。後ろは早かったって感じね。
そうね。
もう頑張ってるの分かってるよ。
うん。そうね。
そう、後ろがやっぱりまあ、9人、1人いなくて8人。
うん。
で、ファンデワール引かないから7人で先頭交
代。うんうんうん。
うん、7人がうまく、協力し合ってたんで。
そうね。
力の差がありました。で、ふっとその丘を越えたところで。
うん。
前にもう見えてる。
うん。
っていうところで、うん、あ、これは厳しいぞっていう。
そうね。あっという間にその丘を越えて前が見えるようになって。
うん、
で、やっぱり、その、平坦になっても、もうやっぱそう伸びがなくなってる。感じがして、
うんうん。
で、後ろはもう一気に、ね、詰めてきて、という感じで。ね、儚いバレドの一人旅は、ここで夢ついえる、みたいな感じでね。もう、かわい
そ
うだっていうか、儚いね、っていう感じだよね。
あの瞬間。あの瞬
間。うん、そうそう。ね、だから延々40キロは逃げてきてるからね。
40キロ。まあ、うん、その日はもう、スタートの後ぐらいのもうアタックにも、だいたい加わってきてるんで、うん、もうずっと、攻撃してきて、
うん、
さらに最後独走して。
そうだよね。特に、だから、1分とかさ、2分ぐらい離れてるとさ、
うん、
よく言う逃げのテクニックみたいなの使えると思うんだけど、
うん、
ある程度、その後ろのタイム差を読みながら、自分もスピードを緩めたりとか、
うんうん、
そういう技あると思うんだけど、あの状態では無理だよね。ほぼ緩められないじゃん。後ろ緩めてる感じもしなかったもんね、ずっと。
ああ。なんかバレド疲れたふりをして詰まったけど、こらえてるっていう感じが中ですか、一瞬。
ああ、一瞬なったかな、
うん。これもしかして、バレド後ろ騙したのか
な。
何分単位の差じゃなくて、
うんうん、
本当に5秒単位で騙したのかみたいな。
ねえ。いや、でもやっぱすね、やっぱタイム差短いとそれやるにもやっぱり体力回復するまでは至らないだろうからね、うん、そういう意味ではまあしんどい逃げだけどよくこれはこらえたなと、
うん、でまあここまで、まあ、バレでもよく動く、
うん、
ね、いい走りする選手なんで、まあ、勝たしてやりたいなとか思ってた。
そうなんだよ、乗
っちゃった、
うん、
ついつい捕まるときは、
うん、
でもそれまではなんでアタックしないんだよって後ろの7人をお尻を叩いたんですけど
まあね、でも、やっぱここで一番頑張んないといけないのが、やっぱその思いを組んで、ファンデワールでしょ。
まあ、ファンデワール。まあ、それはそう。
ねえ、行かないといけないんだけど。まあ、でも。うん、まあ、
行ったけど、うん、ね。うん。でもやっぱり、無理でしたよ。
そうだね。
ちゃんと、バレードの走りに応えてアタックしたけど。
うん、そう。あれ、アタックしなかったらもう、ケチョンケチョンに言ってるよね、ここで。
そうそうそう。
うん。まあ、一応したからね。
うん。
うん。それはもうしょうがないと。実力がもうやっぱね、という。そうそう、
まあ、ビッグネームですから、
ほん
とに。うんうん。どの区間だ、ジロダの区間優勝したことある選手たちばかり。
そう、そうだよね。だから今回はその豪華メンバーの人間がね、要はベテランも含めて、
うん。
トップクラスの選手たちがある種プライドを捨てというか、
うん、
いろんな思いを持って戦ったステージだったなと思ったね。
うん、もう最後に残った、うん、まあ9人は、
うん、
ファンデバル以外は本当に、うん、語れる選手たち。
そうだよね。だからやっぱファン、そのファンデバルが落ちちゃったのはやっぱその思いの差かな。そうでもないか、実力だね、これ
は。実力ですよ。
まあそうだね。でも、まあそれぐらい。だから、モローは今年最後だと。
うん。
クネゴは生まれてくる子供のために。ランスは、やっぱりね、俺にギフトなんか必要ないと。
うん。
そんなものはごめんだと。最後まで力で、やっぱり自分が取ってやると。その、やっぱり思いを乗せてだよね、この。逃げは、これはいい逃げだったね。この9人も。8人か。ねえ。
で、まあ、途中、うん、何度か、ちょっと、居眠りはしてしまったんですけど
ね。お、何が？居眠りは途中で？
そうそうもう、途中盤ぐらい。
まあ、あまりにも差がないからね。
パッと目見たら150キロ。一瞬寝て、パッと起きたらまだ145キロみたいな。
5キロ単位ぐらいで。
まだそんなにあるの？ 5 キロも寝てないから、1キロ、2キロぐらいです。
そうか。
全然タイムスピード、距離が減ってないよ。
そうだね。
200キロ生中継なんですか。
そうだね。でも、あれ、で、まあ、今日、高校語ってるってことは、総合の動きは基本なかったと。
なかった。全くなかった。
あー、でもこれ、ミューショが言うように、やっぱサクソバンク極端だね。
うん。
今日は、また欠片もないというかさ、
うん。
今日またなんかやってくんのかなと思ったんだけどさ、ほぼ全くやってこずでしょ？
これ、できなかったんですよ。
やっぱできなかったんだ。
そう。
うん。
最初1球、うん、もう1球スタートしてすぐ超えて、
うん。
標高差、どのくらい登るんだろう。もう1000メーター近く登るのか。
うんうんうんうん。
1球超えて、
うん。
で、1球超えて、長球超えて長球。
うん。
4つのでかい山を超えるんですけど、
うんうん。
1球山岳のとこでもうブチブチでしょ。
うん、そうだったね。
で、もう、フグルサンクぐらいしかいなかった。
うんうんうん、
もしかしたら、アンディだけだったかみたいな風に、
うん、
チームメイトがもう誰もいなくなってしまった。
うんうんうん
うん、この影響が、ね、あったんで、もう無理だったんですよ。本当は、
うん、
本当はというか、まあ、例年だったら、
うん、
まあ、ここまで、途中にツールまで超えるとしても、
うんうんうん、
ツールまで結構超えると思うんですけど、うん、そのまでに、
うん、
30キロ、40キロが、5、60キロ平坦があったりする
ん
です
よ。うんうんうんうん、
平坦で上級、
うん。
その時には、サクソバンクお得意の、
うん、ね、
ポイクとの先行。
うんうん、先行があって。
逃げ、忍ばせ、
うん、
アシスト、
うん、
などができたんですけども、
うん、
それも、ちょっと頭にあってできるかな、どうかなと思ったけど、やっぱ無理でしたね。1球は。
そういうことか。だからやっぱり、あまりにも山岳のアシストが、弱いというか、少ないというか。
うん。うん、
やっぱり山岳のアシストの、やっぱり、要だったのが、やっぱり兄ちゃんだったなと。
そうそうそう。
いうことだね。だからやっぱそれ失ったダメージが大きいと。
うん。で、山では、うん、まあ何もできないんですよ、今実は。
うんうんうん。
アンディ以外は、動けない。
うん、
なんとか、アシストのようにしてます。昨日だって、うん、ハイペース引いてましたけど。
うんうんうん。
まあ、あれは、他の、アスタナに比べれば、でビノクルフのアシストできる選手がいるわけではない、
うんうんうん、
っていうことなんですよ。
だから最終アシストが山での最終アシストがいないから、
うん、
戦略上あれを取らざるを得ないと。
そうそうそう、うん、
いうチーム事情だと。
今日はもう最初からいなくなって何もせずに、
うんうん、
アシストも何もせずにいなくなってしまったっ。
ほぼ映らないっていう状態だったよね。
そう。
やっぱここにやっぱサクソバンクの大きなやっぱ弱点が。あるなというか、逆に、だからやっぱり、なんていうかな、山岳、どちらかというと山岳に特化した、
うん、
やっぱり、この、アスタナの、アシスト陣、
うん、
プラス、やっぱり、その、魂の男、ビドクロフの、やっぱ最終アシスト。
うんうん、
この夫人の厚さの差は出てるかもね。
そうそう。で、明日は何人か残してましたよね。
うんうん。
あんだけのハイペースの中で。
うん。
そう。
そうだよね。やっぱそこの差は、やっぱりちょっと見ててするなぁというか、だから、こういうステージで何にも動きを作れないっていうのがね。
うん。
その選択肢を狭めていかざるを得ないっていう感じは出てるかなと。 だから本来ここでちょっとでもプレッシャー与えるなりさ、しないと次に繋がってこない気もすんもんね、なんか。
そう。
ね。それがやっぱ全くできないっていうのは、ちょいサクソバンク問題だぞという感じがするよね。
あの、アンディが、マイオジョーネを、
うん、
失うっていうのは本当にリースはもう考えてもなかったことだと思うんですよ。
うんうん
うん、今日まだアンディがマイオジョーネを着ていれば、
うん、
また、ね、違うレースが。
そうだね。
うん。
感じはするよね。
そう。まあどうしようもない。これはもう今日は攻撃が、マイオジョーネ着てないアンディに立って、うんが攻撃するかってできなかったんですよ。
うんうん。そうだよね。だからこういう時に本当何があるかわかんないからね。その危うさは今年のやっぱりたった一人がいなくなっただけなんだけど、やっぱ大きな一人だったなという感じはするよね。
うん。
やっぱフランク・シュレックが抜けたのは痛いね。
痛かった。
なのでまあそういう状態なので、まあアスタナは集団をコントロール終始しつつ、
いうかもうアスタナがコントロールというか他のチームがコントロールしてたっていう。
あ、そうだ。あれ、途中、どこだっけ一緒にやってたのは。ロットだっけ、
そうそうそうそう。
あれはなんで
前の方に。
うん。
バンデン、ユレゲンバンデブロックの。
うん。
総合成績を危うくさせるような選手がいたということなんですね。
あ、そういうことなんだ。
うん。梅川ファーマ。
うん。
本当にアスタナはついてる。
そうね。そういう意味ではやっぱ月はもう確実にコンタドールに来てる。
だって、今日、アスタナじゃなくて、そう、オメガファーマ引いたり、
うんうん、
他のチームが引かしてた。
うん。
温存できてるんですよ、力アスタナもこれ。
そうだよね。
大した使ってないですよ。
そうだよね。だから明日に、次のステージにつながる逆転のイメージとしては、
うん、
まずはやっぱりアスタナの、アシストから潰していく。
うん。
それが皆無だということだよね。
うん。
んで、できれば、アスタナの、アシストを潰していくプラス、サクソバンクとしてはアシストの足を貯めれれば、御の字じゃん。
うん。
それも、展開上できなかったかもしんないみたいな感じでしょ？そうなってくると、うんねえ、これは、まあ、次のステージにかけるしかないんだけど、部はものすごく悪い感じするよね、サクソバンク。
もう、考えつかない。どうしたらいいんだ。
ねえ。その、勝つための方程式がちょっと見えなくなってきてる。
そう。
いう感じはするよね。
うん。
だから、アスタナとしても足を貯められつつ、
うん。
いけたと。いう感じだもんね。
うんうん。
うん。で、その中で途中ね、やっぱり一人で、ボトル取りにチームカーに降りてくるし、ね、アンディの姿が映ったりしたけど。
そうそうそう。
やっぱあれは良くないね。
うん。もう、力が温存、
うん。
達せてあげたいんだけど。
だよね。
うん。
何やってんだ、リースっていう感じがちょっとしましたね。
いや、まあ、フランクのリタイアが。
そうだね。そこがやっぱ計算間違いなんだ。
うん。で、
うん。
で、昨日の、あれはアンディのやっぱりミスですよ。
うん。
うん。機材どうこうじゃないんです。機材はよく見たら、
うん。
コンタドールと、
うん。
ほぼ同じなんですから
。お、そうなんだ。
車体も、ホイールも、タイヤも、
うん。
で、クランクはオリジナルのクランクですけど、メーカー。
うん。
コンポーネントメーカーじゃないですけど、それも、
うん。
同じものを使ってますよ。
お。
で、パワー計測の、あれも同じですよ。
これ両方スペシャルなんだっけ？
同じ。
おぉ、くしくもだね。
そう。
コンポは？
J スポーツの前にテレビ CM してるでしょ。
うん。
アンディとコンタが。
そうか。
まるで話をしてるから、あれ別々に撮ってるんですけどね、当然。
そうか。え、コンポも両方ともスラムなの？
スラムで同じ。
おぉ、そうなのか。
で、クランクが、スペシャルでオリジナル。
うん。
そう。だから、機材の面で、
うん。
何かがあったわけではないんですよ、多分。
そうか。
やっぱりアンディのミス。
ミスか。
あの速度を出すときにはアウターギアに入れないといけなかったんですよ。
うんうんうんうん。
それを、どう見てもあれインナートップ。
に見えるのか。
うん。インナートップを使ってしまったアンディのミスですよ。
そうか。いや、今日ね、
うん、はい、どうぞ。
今日ね、さっき収録で、思い切って、クリラジの総合アドバイザー、三船正彦に聞いてみました。
三船正彦氏に。
はい。
うん、
三船正彦氏曰く、
うん、
あれはありだと。
あり、ああ、
ありだと。だから、パンクならまだわかんないと。
うん。
観客がぶつかってきたならわかんないと。
うん。
チェーンにとなると、
うん。
それはやっぱお前の責任だろって言えちゃうと。
そうね。
で、言えちゃう限りもうしょうがないと、それは。
しょうがない。うん。そうだ。
うん。そういうもんだと。
うん。
だから、強い奴がどう言い訳するかみたいな世界だから、
うん。
その言い訳が聞いちゃうと、それではもう。
うん。
それだったらもう、ありだと。いう見解でした。
うん。
なるほどなと。
なるほどな。
そうだね。だから、やっぱ全ての面において、やっぱちょっと、運が向いてない感じだね。
で、あの、アンディは、うん、結局、これ本気で戦った、経験は今までない
んだよ。ないんだよね。
今年が初めてなんです。本当の優勝候補として。
そうだね。で、しかも単独でっていうのはさらにないわけだよね。
そうそう、
兄貴抜きっていうのはね。
うん。
うん。そこだよね。
だから、こういういろんな状況で、
うん、
まあ、これが経験なんでしょう。まあ、今年まだ終わってないですけども。
いや、そりゃそうだよ。やっぱ、言っても新人賞だからね。
うん。
やっぱよくやってるんだよ、本当はね。
やってる。
うん。ね、まあまあいい経験になるでしょう。でもまあ彼は最後までその気合を見せるでしょう、きっと。
そういえばあの、その、三船正彦氏によれば、うん、ね、前あの、パリルベの話で、
うん、
ソフトがこけた時にも、うん、そんな話してませんでしたっけ、うん、そんな話というかあの、この場で、
うん、
トム・ボーンのような、
うん、
ようにあの、優勝争いを、
うん、
ソフトまだ、今までしたことないから、
うん、
あんなことになったんだ、みたいな。
うんうんうんうん、
あの、こけた。
そうそうそう。
トム・ボーンの後ろでこけた。
うん。
っていう。
そうなんだよ。
アンディもそれに近いのかなと。
かもしんない。
初めての総合優勝争い。しかも毎場の来てるわけで。
うんうんうん。
初めて毎場の来たわけで。
うん。そうだよね。
そこで、の、あのアタックが。
そう。うん、やっぱね。
経験不足から、その、一つ足りなかったんです。何かが足りなかった。
そうだね。
ギアの選択ミスなのかな。
うん、そうだね。だから、なんだっけ、やっぱね、そうやって選手を止めるのも、やっぱりその選手のリスペクトというか、やっぱ実力プラスリスペクトがなければ、やっぱダメだろうと。
うんうん、
で、やっぱりあの三船正彦氏がヨーロッパ時代に一緒に走っていたムセウなんかは、
うん、
やっぱり、あの、もうみんなが止まざるを得ないと。で、ムセウも非常に上手かったと。だから、決して自分で言う選手ではないんだけど、
うん、
パンクならさりげなくパンクをやっぱりみんなに分かるようにアピールするんだって。で、まあ、無性がパンクだと、じゃあもう止まろうという状況に持っていくらしいのよ。
うん。
まあそういう意味では経験は足りないわね。
うん。
うん。だから、例えばあれがランスだったら、もしかしたらおっかねえことになるかもって思うかもしんないじゃん、ここで、ね。
それかも、あの、まあ、ランスだったらそうですよ。
だから、翌日、もう、今日なんかビクビクだろ。あの、強い頃の US ポスタルで、ああいう状態で、もしコンタドールが止まらなかったらだよ。
うん。
今日なんかボッコボコにされてるだろうっていう感じがするから止まるんだろうと思うんだよね。だからそういう意味での全体の歯止めが効かない、というのはあったかもしれないね、これ。
で、特別に強い選手、特別に強いチームがない。
うん。
まあ、一応結果的に二強が出てきましたけど、まだ混戦の中で。
うん。
まあ、の結果なのかなと。
そうそう。だから、まあ、やっぱり、その、メンショフとかそういうのが、言っちゃえばもう、ね、そこは潰しに行かないから、もういくらでも言い訳が立つから。
うん。
それはもうしょうがないと。ありだと。
あれ、アンディが。
うん。
なんかあった時に、うん、こう手を挙げて。
うん。
こう、そういう風にしたら。
うん。
言い訳は、なんかこう、結果的にパンクじゃなくて、
うん、
まあ、チェーントラブルだったかもしれないですけど、
うんうんうん、
コンタが、あれなんだ、アンディ、なんかトラブルかっていうふ
う
に、待ってくれたのかなとか。
そうね。だから、やっぱ、
もう、とにかく、うまく、すんなりと、復帰しようと、
うん、
まあ、あれは、やっぱり焦ってたかな。
そう、焦ってたと思う。俺は焦ってたように見えた。
うん。
ああ。
まあ、それが前にいるんですよ。
うん。
アタックして前にいるのに、それがトラブルあったからって、焦る必要なくて、あーって止まって、ね、自分は前上のわけだし、足地面について止まって手を上げてなんかしたら、誰もアタックしないだろうって思うんだけど。
ねえ。だからそれがやっぱり彼の経験なのか、運なのかってとこかもしれないよね。だからぜひ、マサズチャンネルも聞いていただいて、
はい。
その、三船正彦氏の、 やっぱその無声雨の話とかすげえ面白いから。さりげなくやるんだって、やっぱ無声雨はそれ。すごい上手だって。
うん。
だから、あの、なんて言ったかな、うん、トイレタイムで無声雨が降りると、もうみんながトイレし始めるんだって。やっぱそれぐらいの、やっぱりリスペクトがないと、やっぱそういうのは難しいん
でしょ。トイレはそれとは。
いや、
まあまあ。
でもね、いろんな、その、過去の話を聞かせてくれたんですっごい面白いので、うん、まあそちらも聞いていただきたいんですが、はい、まあでも、ね、そういうことで動きがほぼ作れなかったっていうのが、これ、結果的に、まあ、アンディどうなるかわかんないですけど、大きなやっぱりターニングポイントかもしんないなっていうのは思ったね。
今日、
うん、
やっぱりアタックしなきゃ本当はいけなかったんですよ。
だよね。
だけど無理だった。うん、それはもうチーム力がなかった。うん、そこなんです、
う
ん。
そうだね。
うん、
だから最悪、その、アタック決まらなくても、俺はまだやる気だっていうプレッシャーをね、コンタドールにかける必要は絶対にあったと思うんだけど、
うん、
やっぱそれできなかったのは大きいよね。
うん。まあ、途中話してましたよね、二人。
そう、ね、
話してたんですよ。コンタとアンディ。
うん。うん、
そちらっと。
うん、うん。
これは、今日は俺はどうする、アタックするのかしないよ、みたいなもう。
うん。
話しちゃってたのかな。
かもしんないね。そうだね。だから、そんぐらい動きがなかったので。まあまあ、ね、総合はないということで、まあ途中からなんとなくそういう雰囲気はもうしてたからね。
うん。
総合はないなと。だからもうこの9人の中で勝負が決まるんだと。いうことで、まあ、いろんな思いで、今日のね、その9人の逃げ見られてたと思うんですが。まあでも、ああなるとランスにも勝たしたいような気もするし。
ランスと、飾るだけなんですよ。
うん、
アタックした後、
うん、
後ろに吸収されずにそのまま前に逃げ続けたのは。
うんうんうんうん。
他の選手たちは一度、バレットとかも最初言ってたけど、一度捕まって、
うん、
またアタックしてるんですよ。
うんうんうんうん。
そうだよね。とにかくランスは勝ちたいっていうのはそうやって出てた。
だから、勝ってのあの王者が、その、なりふり構わず勝ちに来る姿を見て、やっぱちょっと感動したね。
うん。
真の意味で、だから7連覇してた時は、後半はさ、どっちかっていうと、うわ、ランスが出てくると面白くねえんだよってちょっと思ってました、正直。でも、やっぱ今日の姿を見て、改めて、その、尊敬できる選手だなと。
うん、
ね、やっぱり一度、そんだけの大選手なのに、やっぱりそのゼロからやり直すというか、勝つためにはこうやって走るんだっていう姿を、やっぱり見て感動した人もいっぱいいると思います。なので、やっぱランス勝たせたいなという思いもあるし、でも、モローさんにも勝たせたいなという思いもあるし。
そうモローがね、モローはあの、三角処方、いいですよ。
うん。
15ポイント差まで詰めましたから。
そうね。
あれはね、フェドリゴが潰しにかかってましたけど、三角ポイント潰しに、
うんうんうん、
それを許さずモローが、
そうね、
着、ね、
フェドリゴ意味なしみたいな感じだったもんね。
そう、
そうなんだよ。この辺がやっぱあの V グもちょいチーム力不足かなというか、
まあね、やっぱりモローがとにかくこれあのジャラベールを目指してたんです
よ。そうか。
ジャラベールは2年連続三角ジャージ着て、その2年目で、期待したと思うんですけど、
うん。そうか。
あんな風になれたらいいなって、モロきっと思ってるんですよ。
そうね。
本当だったらもっと前から、
うん、
アルプスからはもっと逃げておかないといけなかったんだけど。
うんうんうんうん、
でも、この日一気にポイントつけて、
うん。そうだね。
シャルト、B ボックスのね、シャルトは、うん、追い詰められてる状況。
そうね、三角も微妙になってくるんだぞ、と。
うん。で、まあ、モローにも、まあ、三角長もそもに、区間どうかな、とか。
うん。
ねえ、そしてチームメイトも、中 に一緒に逃げたわけ
です。そうね、そうね。
アタックしろよって思ったんだけど、モローはアタックしなかったですね。
そうね。まあ、もう、力果てたという感じなのかもしんないよね。
三角ポイント争いで全部。
うん。
一応回ってましたけど。
そうね。でも、モロー何度もドアップになるんだけど、モローかどうか一瞬わからないんだよね、俺は。
そうそうそうそう。なんかね。
これ誰だっけっていつも思っちゃうんだよ。あ、モローだっていうね。
わかる。
やっぱモローは白いジャージなんだと思うんだよね、イメージが。
うん。
なんとなく。黒似合いすぎてるんだろうね、きっと。ケステパニューってほ
ん
とそういう感じになっちゃうよね。誰も同じ感じになっちゃうな、みたいな感じがしますが。まあまあ、でもね、そういう形で。で、最後、1キロぐらいか捕まえたのは。
捕まえて、で、うん。うん、 捕まったところで行こうとしたけど行けなかったのね。
うんうん。
アンデワールが。
そうね。一瞬アタックはかけるんだけどね。
かけようとしたけど、
うんうん、
あれか、その他の選手のマークっていうか、睨みで、
うん、
やっぱり実績ない選手なんですよ。
うんうん、
だって他モローでしょ、
うんうん、
まあ、最後の頂上越えの順に行くと、
うんうん、
モローが取り、フィドリゴにホーナー、
うんうん、
プラサも割と、まあ名前取ってますよね。
うんうん、
でランサムストロング、クネゴ、
うん、
バレード、
うん、
で、バンデワール、
うん、
ハザールっていう順で、超えていったんですけど。
そうね。
その中で言うと、やっぱり、実績的にそんなにないんですよ。
そうだね。まあ、しょうがないよね。だって、その、ランスの前に出てきて、落車しちゃったらどうすんだ、お前、みたいなことを言われちゃいかねないからね。
うん。年齢はもうベテランなんですけどね。
うんうんうん。
33歳になってんだ。
ああ、そうなのか。
あ、まあ。
そうね。
実績が伴ってないんで、あそこで、萎縮しちゃったんですよ。
うん、
アタックしようと思ったけど、きっと睨まれて、きっと他の選手。
そうね。まあ、これ、逃がさず。だからもう、ね、クイックステップとしては、ちょっと厳しいなと。
うん。
で、こうなってくると、モロー、VS、ランスなのか。
そうそうそう。
他なのか、みたいな感じだよね。
そうそうそう。もう、カタール勝ってるからもういいだろ
う、
みたいな
感じ。うん。ね。でもまあ、ゴール前のこの逃げの中で、勝負決めに行くランス・アームストロングで初めて見ました。
見た。前ありましたけど、
うん、
本当に総合優勝してた頃の、時に、4、5人の、
うん、
まあ、ランス最強の時かもしれないですね。
うんうんうん、
クタン4つぐらい取った時、
うんうん、
スプリントまでして勝っちゃったみたいな時ありました
よね。あったね、あったね。
あれ、ランディスがまだアシストの時代です。
うんうんうんうん。
あの時以来かな、みたいな、スプリントですよ、ランスの。
そうだね。でもあの時はやっぱり憎たらしいぐらい強かったから、あんま力使ってねえだろう、アシストのせいだろう、アシストがいいからだよ、とか、ちょっと思ってたんだけど。
今いなきランディスが、強かったからだろうっていう、
うん。ねえ、そういう感じもあったけど、やっぱ今日はほんとなりふり構わずというか。
来るか、ランス来るか。
うん。
ホーナーが引いてくれたんだぞ、みたいな。
うんうんうん。で、ランスもやっぱ一応かけるんだけどだよね。これやっぱ伸びないというか。見てたけど、あれ、やっぱランスってスプリントかけるときもくるくる回すの？
ああ、回転数早かったかもしれない。
早いよね。だからギアがないのかなと思ったんだよね、一瞬。そんなこともないよね、多分。
うん。
ギアの選択がやっぱ人とちょっと違うんだ、この人と思いながら。スプリントってやっぱもちろん重いギアなんじゃないのって思いながら見てたけど。
もう一つ重いギアかな。
だよね。もう一つ重いギアでやっぱガツンといかないとしんどいよね、あっこは。
まあ、ただ、ランスにはその力なかったのかもしれないです。
そうね。
踏めなかった。
うん。
だって、力があったら、
うん、
その、バレドが、
うん。
エースが落ちたの最後の坂とかでアタックすると思ったんですよ。
うん、うん、うんうん。
あの中でアタックするのモロかランスかだと思った。
だよね。だからランスとしてはもうスプリントで部がないっていうのはわかるだろうからね。
うん。
やるんならあの辺だよね。俺もそう思ったんだよ。
だからモロが行くか、モロが行くか。
うんうん、
いや、なんか全然行く気がなそうだ。
うん
うん、ランスはなんか行きそうだ。
うん、
でも行かない。あら。っていう。スプリントだ。
だから、
いいのっていう。
だろうね。だから両方いっぱいいっぱいだったんだろうね。もう結果的に言うと。ね。
はっきりランスの部が、ほとんど。
うん。
スタート数キロから逃げてるんですから。
う
ん
う
ん、
そうだね。
まあ、過去のスーパースターもあんだけ走れば、
うん、
まあ年齢も取ってるのもありますし、
うん、
力は、ね、今日はフィニッシュには力残ってなかったんですよ。
そうだろうね。まあでも、何度も言いますけど、やっぱそのリスペクトに値する、選手だし、
うん、
やっぱりそういう走りでした。
いい走りだった。
いい走りでした。
もう区間を狙うのはこの日が最後 かもしれない。
そうか、もしかしたらランス・アームストロングが勝ちを狙いに行って、
うん、
その走りを見せる最後かもしれなかったってことだよね。
本気で走ったのはこれがもう最後かもしれないですよ。
うん、
まあさ、プロ、最後のタイムトライアルで、
うん、
もしかしたらとんでもないタイムで区間取っちゃうかもしれない。
そうね、もう一回爆発する可能性はあるけどね。う
ん、だってプロリーグ早かったんですから。
うん、
でも、
うん、
あさってには力ないでしょ。
そうね。
これであさって動きたらとんでもないですよ、また。
そうだね。まあでも、うん。でも、やっぱりファンを納得させるというか。う
ん、ちゃんと動いた、いう走りだった。
そうね、すがすがしい走りでした。だから、ランスもやっぱり、ギフトはごめんだと。
うん。
言っていたからね。
そうそうそう。
っていうか、ここでようやく、ランスもパンターニの心が分かったろうと。ね、あの頃のパンターニもそうだったんだよ、ランスと。いうのは一言言っときたいなと。ね、これでギフトとかもらったら、ランスもきっと引きずりますでしょと。パンターニはそういう思いだったんだよっていうのは、ランスに言っときたいけれど。でも、やっぱ、見事な。ね、あの。
見事な、まあ、走り、見事な負けっぷり。
うん。だから、これランスも本物だと思うよね。ノーギフトだって言ってるんだから。
そうそう。
うん、それは、うん。
うん、他の選手もランスだからって特別扱いせず。
そうね。
一人の、
あ
の、
うん、他の選手として。
敵チームっていうか、まあ、うん、敵チームっておかしい、言い方おかしいけど、
うん。うん。
ライバルとして。
うん。
もう、対等に最後、戦ってましたからね、
うん。そうね。これはやっぱり、あの、ランス、やっぱ褒めたいと思います。
うん。
で、うん。
クネゴはスプリントダメでしたね。
ダメだったね。だからやっぱクネゴもいっぱいいっぱいだったんだろうね。
いっぱいいっぱいだったんですよ。
だろうね。やっぱこの辺に何度も言うけど、ジロ組の限界があるかもしれないよね。うん、って感じはした。だから、クネゴも勝たしてあげたかったけどね。
そうそうそう。
まあでも、あんなに平坦でってなると、やっぱちょっとしんどいよね。
うん。
クネゴは。最後が登ってるやまた別だけどね、話が。
うん。
うん、そういう意味では、やっぱちょっとしんどいなと。いうことで、伏兵現るというか。ランスが左からかける中、
うん、
右からえらい伸びていく選手がいると。
そうそうそう。
そう。
いや、それ見えてなかったですよ、
最初。そう、俺もだよ。ノーマークだよね、もう、ほぼ。あの。
ランス来るか来るかって思って。
そう、よく考えると、まあ実績的にはあるんだけど、うん、でもやっぱランスとかモローとかね、クネゴに目いっちゃうから。
そうそう。
そこの感激をついて、見てる客も欺きながら、右側から、水色の弾丸が
来ちゃったよ。
クンと伸びて。
うん。
ね、これもまあいい切れっぷりだったよね。
うん。
ということで最後スプリント、この9人のスプリント見事制したのは、驚きです。B-BOX VG テレコム、コンツール2勝目。
B-BOX VG テレコム2勝目、いや、2連勝でしょ。
2連勝か。
昨日勝ちました
よ。あ、だから 3勝目なの ?B-BOX としては。
え二勝目でしょ、まだ。
二勝目だっけ？僕レールの前はなかったっけ？
ないでしょ。
ないか、二勝目だ。
うん。
二勝目。
そう。
まあ、見事ですね。
ねえ、フェドリゴ。
フェドリゴさん、勝っちゃいましたね。いや、もう、B ボックスとしては、御の字だね。
え、区間二勝。しかも、エースの二人が、まあ、トマホクレが本当のエースで、
うんうん、
次に来るのがフェドリゴ。
そうね。
まあ、ダブルエース。
うん。
どっちも区間狙いだと思う
ん
です
けど。うんうんうん。
どっちも区間取った。
そうね。
じゃあ、やっちゃったよっていう。
いう感じだね。
うん。
だから、今日ものフェドリゴも、きっと記者会見で、
うん。
来年もこのメンバーで走りたいんですけれど。
と言ったのかな。
どなたかスポンサーいませんかという話をしたかどうかを、岩佐地方に聞いてみたいと思います。さあ、うん、岩佐地方、いるかな。まあでも、ほんと B-BOX よかったね。なんかね。
うん。で、モロが、うん、追いつきかけてますけども、
うん、
ね、まだ、三角ジャージ。
うん。
うん。シャルトはいけるかもしれない。
そうね、そうね。ね、さあ、岩佐地方出てくれるかな？
区間2勝で三角ジャージなんて言ったらもう、それは、大成功になるでしょ
う。そうだね。もうだって、表彰台に二人上がってるんだよね、今日、B-BOX がね。
そうですよ。
うん。驚きだよって感じはしますが。さあ、繋がったかな？もしもーし。
はい、もしもーし。
はーい。いやー、今日面白いレースだったね。
そうですね、今日は最初からすごいことになってましたね。
ねえ。やっぱランス、かっこよかったね。
ランス狙ってたんでしょうね。
ねえ。
結構ね、早くから今日スタートサインしに来てたんですよ。
お、ランスが。ま
あ、チーム賞があったっていうのもあるんですけども、
うんうんうん、
チーム賞は毎朝表彰されて、うん、なんかもらってるんですよね。
うんうん。
結構早くにみんなで来てました。
あ、そうなんだ。
はい。
まあでもあんなランスの姿を見るのは初めてに近いんじゃないの？岩佐地方は見てんの？ああいう姿を。
ああいうかどういうかわかんない。
逃げに乗って、勝ちに行くみたいな走りをさ。
あー、ないですよね。
だよね、やっぱね。で、そういう意味では、 あの、岩佐千穂的にはランス、勝たしてあげたいな、みたいな気持ちはあったの見てて。
狙ってるなぁと思ったんですよ。うん、で、まあ、ちょっと苦しそうでした。私今日は、井上カメラマンの車に乗せてもらって、通り二つ行ってきたんですよ。
はいはいはいはい。
最初にあるアスパンと、
うん、
最後に、最初じゃない、二つ目のアスパンと、うん、最後にあるオビスク。
はいはいはい。
一箇所行ってきます。
うんうん。で、やっぱしんど
い。オビスクが、うん、うん、しんどそうでした。
あ、ほんと？
ちょっときつそうな感じで追っかけた感じのボツ。
そうか、んじゃやっぱあれだ、最後にはやっぱ足なかったんだね。もうギリギリだったんだね、ランスも。
そうだと思います。
そうか。そう、ねえ。で、そん中、やっぱ、驚いたのが、フェドリゴさん。
フェドリゴさん、来ましたね。また、二日連続でブイグですよ。
驚きだよね。
ねえ。
ねえ、だって、今日の表彰式、二人も B ボックスが表彰されてんだよ。
あ、そっかそっか。マイオアポア、三角賞でしたね。
三角賞と。
うん。
そんなチームじゃないだろうって思いながら見てましたけど。でも、まあ、大成功だね。
そうですね。
うん。はい、あの、どうだった記者会見なんか言ってた。
記者会見とか全然見れてないんですよ。
あ、そうなんだ。
う
ん。
はい。オービスク行って、うん、バーチューバレーの後ろに
走
って。
あ、そうか。
今日プレスセンター 1.5 キロ離れてるんです。
ああ、ああ、ああ。
はい、そうやって見る。
そうか。記者会見でさ、また、はい、どっかスポンサーがいませんかみたいなこと言ってんのかなと思って、フェドリゴさんが。
ブイグよろしくみたいな。
よろしくみたいな。
そこはわからないんですけど、うん、安心したとはラジオで言ってましたね。ラジオのインタビューで。
安心した
と。勝てて。
お、
そう、もうあと残りステージが少ないじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからとりあえず勝ててよかった。
そうね。
これで安心できよっていうようなこと言ってました。
そうか。でも、うん、これでフェドリゴさんも取ったし、ボクレールも取ったから、うん、まあ残りのステージそんなにはないし、まあ逃げ切れるとは言えないけど、どうだろう、荒城選手が動きやすくなるってことはあるんじゃないだろうか。
まあ動きやすいことは動きやすいでしょうね。
ねえ、その気はするよね。
うん。
まあだから、まあ今日は B ボックスも祝杯あげてるでしょうね、多分。
そうでしょうね、明日お休みですし。
そうね。
今日ちょっといっぱい飲むかもしれないですね。
そうだね。
シャンパンは飲むでしょうね。はい。
そうね。まあ、明日はどうなの？湯浅地方的には。また、いろんなチームのあれ行ってみんの？
明日記者会見巡りなんですけど、もう、ちょっと疲れてるので、午前中記者会見あるのはもうパスして、うん、多分3時ぐらいからのに行けたらなと思ってるんですけど、
そうか、
まあ、コンタドールは行きたいかなと、例年通り。
おうおう、B ボックスも行
く。で、選手が多分あるので。
うん。
B ボックス個人ではないとは思うんですよ、チームでは。
あ、チームではやんないの？
あるのかな？わかんない。あ、最初の休息日はなかったです、オフィシャルには。
あ、そうなんだ。
はい。強いチームが、まあまあ、強いチームっていうか。やるので。
まあまあ、その風格のあるチームだよね。
そうですね。
うんうんうんうん。
ただ、ラジオショックもオフィシャルではやってないと思うんですよ。
そうなの？
はい、回ってきてないです。だから、親しい、有名なところには行ってるかもしれないですけど、
うんうん。
時間にはできなかったです。
ああ、そうなんだ、へぇ。
はい。
そうか。でもさ、時間があったらさ、うん、B ボックスの話も聞いてきてよ。
そうですね、ね、監督さんの話。
監督さんの話、そうそう、フェドリゴさんの話もいいし。はい、で、なんだったらフェドリゴさんの接見でもいいよ。
でも行っても選手に会えないんですよね。
ああ、そうなのか。
熱気とかないと。
うん。まあでも、その B ボックス的な話はやっぱね、監督さんとか。
ああ、監督にはあった。はい、聞いてみます。
うん、聞いてみてよ。ね、うん、で、やっぱスポンサーの話も、もうこんだけ走ってたら決まるんじゃないですかみたいな。
そうですね。
ほんで、ユニクロとか言ってみて。計画通り。ね。そうね。まあでも、まあ、近年稀に見る大成功だね、B ボックス的には。
うん、でも去年もね、その二人が勝ってるので。
そうか、そうか。去年も勝ってるもんね。
そうなんですよ。 そうです。グレゴさんとトマさんと。そう、ね。なんかフランス的にはこれでフランス人6勝目なんだそうです、今回のツール。
お、そうだっけ。
それすごい。
誰がいたっけ？誰がいたっけ？
シャバネルさん2回。
あ、そうだ、シャバネル2回だ。
もう。ダル。それから、ボクレー、フェデリコ。うん、あとは
シャバネルさん。
うん、アジェズジェルの。
あ、そうか。
イブロンが勝ったか。
イブロン。
そうか。そうだね、6勝目か。
6勝多いな。
そうなんです。
フランス人大成功じゃんね。
ここ数年で最多
大成功なんですけど、うん、総合では20位が最高なんです。
そうなんだよ。だから今フランスに求められるのは総合力なんだよね。
なんかフェデルゴさんがそのラジオのインタビューで答えてたんですけど、うん、フランス人の活躍はどういうことですか、うん、みたいなことで、うん、多分フランス人はもうすぐアタックするから、うん、それに決まっちゃってるから勝ててるんだと思うって言ってました。
そうか。そうか、まあでも、
うん、展開的に今年は勝ててるだけで、うん、うん、そうフランス人がまあめちゃくちゃ強いというか、そういうわけでそこまでは言ってないんですけど、
うんうんうん、うん、まあ、でもまあそういうことなんじゃないか。
今年の展開的にまあ、うん、そうそうそう、
うん、そうか、誰か若手で
その選手が若いから、
うん、そうか、誰か若手でさ、そういう総合狙いそうな今後出てくるような選手っていないのか今。
はぁ、いないですね。一発やろうですね、フランス。
そうか。まあ、それはそれでレース盛り上げてくれていいんだけどね。
うん。
うん、でもやっぱ、ね、昨日上がったフィニオンさんなんか見てるとさ、やっぱフランス人にもって思うじゃん。
うん。
ねえ。だって、なんか、ね、フィニオンさんってかっこよかったんだよね。よかったんだよねっていうのも失礼だけど。なんかさ、メガネかけて、インテリジェンスのある感じだったじゃん、うん、なんか。
そうですね。
ねえ、なんかかっこいい、あ、これぞフランスのロードレーサーなのかみたいな感じだったじゃんね。なんか、どっかスタイリッシュな雰囲気しなかった？ミュービッション、なんか。
そうそう、なんか、ね、日本人が持つフランス人のいいイメージを。
そうなんだよ、そうなんだよね。そうそうそうそう、なんかあったよね、なんか髪なんかうこう長くしちゃってさみたいな感じあったじゃん。
ちょっと長く
です
ね。
そう思うとやっぱなんか出てきてほしいね、そういう人。
それはない、トマボクレーさんに対して言ってるんですか。
いや、ボクレーさんは無理だろう、やっぱ。だからボクレーさんは偉大な一発屋でいいと思うよ。そうそうそう、俺は
トマボクレーさんみたいなのはトマボクさん一人で十分ってことなんですね。
そうそうそう、そういうせいだけど。でも、うん、でもなんかやっぱこう総合力を持って、パーンって出てくる、フランスのやっぱ偉大な選手っていうのが今後出てほしいなとは思うけどね。まあでも、近年大成功ですわね、ほんとね。
そうですね。
うん。という感じがしますな。はい。まあ、はい、そういうことで、今日は総合動かなかったね。
動かなかったですね。
ね。
はい。
どう、うん、やっぱアスタナ強いね、アシスト陣が。
そうですか。
うん。なんか
今日はもっとなんか、最初の方はね、結構集団バラバラになってたんですよ。ちっちゃくなってたんですけど、
うん、うん。
ですけど、
うん。
だんだん追いついてきたんですね。
追いついてきた。もう。
やっぱりその峠とか、うん、どうなるんだろうと、バラバラでみんな来るのかなと思ったんですけど。
うんうんうん。いやいや、もう。
かなり大きな集団だったので、
そうそう。
あらーみたいな。
そう。だからもう何の危なげもなくだよ。もう、はいはい、もう、ね、もう、シャッシャッと、もう、何アスタナが集団まとめて、みたいな感じだよ。
うん。
うん。ねえ、だからまあ、こうなると、あさってがいよいよね、アンディの見せ所になるでしょうから。
木曜日。
うん。
はい、あ。でね、木曜日ね、首相の、あとは大統領のサルコジさんが来るそうなんです、ツールに。
おぉ、また来るんだ。
そう、来ないでと思って、ややこしくなるんですよね、レースをかけるのが。
警備で。面倒なんですよね。
通行止めとかなって、うん、終わった後とかも。
そうか。だからまあ岩佐千穂みたいなちっちゃい謎の東洋人が来たらお前来んなみたいなこと言われるんだよねきっと。
そう、大変なんですよ、ゴール後のね、あの辺の警備がさらに。
うん、そうなんだ。
さん警備の人もいて。
そうなの。ね、取材する記者としては面倒くせえなって感じなんだ。
そうそうそうそうそう。
そうか。
そうそうとか言って。
そうかそうか。まあ、
ね、半端ないゲームですからね、やっぱりね。
まあね、首相だからね、それしょうがないっちゃしょうがないけどね。
うん、
でもそういうとこにちゃんと来るんだね、大統領がね。
うん、うん。
そうか。うん、じゃあ明日はどう、まあ明後日はどういう予定になるかはまだわかんないのね。
まだわかんないですね。
そうか。
まあサルコイさんのせいでゴールいけないかもしれないです。
そうね。まあいい場所で見ておくことじゃないの、また。
なのかな。
うん。
でもこんな通りだと勝つならゴール行きたいかなと。
そうか。
優勝は。
まあそうだね。そうだね。だからまあ、あさっても、もうゴールにいたまんまにするか、だろうね、うん。
ですね。
うん、そうね。まあ、うん、岩佐地方も明日はね、休息日なので。
はい、ちょっと休みたい。
なるべくゆっくり
して。けど忙しい。
まあね。
はい。
うん。で、引き続き。
そうなんですよ。ホテルとかがね、
うんうんうん、
バラバラなんですよね。
ああ、そうか。
私たちとっぽい泊まるんですけど、
うん。
僕はタルブに。
ああ。
ホテルがあるので。
そうか、街がバラバラなのかも。
はい。だから、移動移動なんです。
ああ、そうだね。ああ、うん、ついつい日本のレースみたいに思っちゃうからさ。
あ、そうか。違うんですよ。みんな同じこと待ってくれたらいい。
そうか。
そうはいかないんですね。
せいぜい板谷とあそこぐらいの差だろうとか思っちゃうもんな。
そうですかね。
うん。鶴か板谷かみたいな話だろうとか思っちゃうもんな。日本にいると。街が違うのか。
何十キロ、何十キロの話になってくるの。
そうか、そりゃ大変だ。なるほどね、はい。そうか。あの、ね、引き続き、あの、個人スポンサー、いろんな方くださってますが。
はい、ありがとうございます。
ね、これが終わった後の地方さんの、なんか本を期待してますとかね。記事を期待してますとかいう意見もありましたよ。ちゃんと書いて。
はい、
はい。
ありがとうございます。検索に行かないと。
うん。そうね。あの、プレゼントはいいからそっちを期待してますとか、はい、そういう温かい意見がすごい多いよ、なんか。
うん。
ね
ありがたいですね。
こういう時だから思い切っておねだりしちゃえばいいのにと思うんだけどね。
はい、何をあー、
だから絶景
プレゼント
そうだよ、絶景とかさ。
誰誰のみたいな。
ねえ。まあ、優しい人が多いなと思いながらですよ。
はい、
まあ、でもそこに、ね、でもそこに甘えちゃいけませんので、ゼッケンは一枚でも多く集めるように。
わ、はい、かりました。はい。
あの、尽力
して。の選手見つけて、はい。
そうね。あの、なるべく予約入れるようにしといてください。
はい。
はい、わかりました。
ね、昨日のアンディの件なんですけど。
おうおうおお。
今日の新聞によると、やっぱりみんな、まあ、コンタドールはああなってもしょうがないんじゃないかみたいな意見も多いですね。
あ、やっぱ多いんだ。
うん。
そうか。
うん。
やっぱそうなん
だ。レースだからしょうがないよと。
っていうことなんだね。
あれもレースだしっていうことですね。
っていうことなんだ。
やっぱりその、うん、チェーンが外れたのは一番やっちゃいけないやり方でやってるから、そんなのなんか、自転車学校で最初に習う、ここだよみたいなことを言ってるメカニックもいるそうで。
あ、ほんじゃやっぱインナートップなんだ。
多分そういう。
選んでたギアが。
うん。
ああ、ほんならもういくらでもそう言われてるんだ。あ、よ
くですね。で、ランスさんも、うん、その見てないから、うん、ランスも見てないからよくわからないけど、うん、あれも昨日の時点では一番最後の峠だったし、もう勝負かかってるから、
うん、
あそこで待ってないよねっていうようなことを言ってました。
ああ。うわ、ランスも大人になったね。
ランスも、ウルリッヒとね、うん、2001年だっけなんか、時にあったんですよね、こういうのが。ね、うん、ウルリッヒを待った経験があるんですよね。
うんうんうん。あれじゃないの、
うん、
あれだろう、ウルリッヒが崖に落ちていった日だろう、違うっけ。
あ、そっか。それだっけ、ね、あ、そうそう、見てた。
ね、あの崖に。
ドイツチャンピオンジャージが、
そうそうそうそう、
土で汚れたあの日です。
そう、あの、ふって画面から消えた日だよね。
そう。
コーナーでね、
う
わ、いなくな
った、みんなに待って待ってって言って待ったけど、うんうん、それはまだレース途中だったし、勝負かかってない、
うん、
そこだったからできたことであって、うん、昨日のやっぱりコンタドールの状況とは違うからねっていうことを言ってるみたいです。
でも自分があの入れ ピレネのリザルディタンで勝った時は、
うん、
最後の峠で勝負かかっている時だったんですよね。
そうだよね。ハミルトンが止めた時だろ。
観客、そう、観客の袋に引っかかってこけて。
うんうんうん。
ああ、転びましたね。
そう。
だよね。
うちは勝負かかった時だけど、自分は待ってもらったけど、
うん。
それは
忘れてる。まあまあ、いや、だからな、ランスも、だからいろんなことを今気づいてるはずなんだよ、多分。
いかに自分が、恵まれてたと。
そうなんだよ。それを今知ってると、ランスはようやく気づいたと思うよ、そこはね。でも、まあそうなんだね。なんかやっぱ、全体的にはやっぱりもうしょうがないっていうことなんだね、あの局面は。
うん。そうですね。で、パメの時も別にね、コンタドールがメカトラ、パンクでしたっけ？
うんうんうん。
その時もアンティが待ったわけじゃないでしょみたいな意見も出てたり。
そうか。なるほどね。あ、でもやっぱそういう
気持ち。
うん。でもよかったね。
そういうふうな話になってきたんじゃないですかね。うん、やっぱね。
そうね。そうか。なあ、よかったね。うん、コンタドールもじゃあ悪者にはならなさそうだね。
でも。
まあね、それで、コンタドールもごめんなさいって言ってるみたいで。
あ、言ってるんだ。
うんうん。アンディとも仲直りしたと、仲直りというか今日、レース中に話したよ、みたいなこと言ってました。
そうなんだ。そんなあれ話してたんだ。やっぱ、ごめんね。行かないといけなかったんだよ、うん、みたいなことを言ってたんだ。
ああでもしょうがないよね、みたいな。多分そういうことだと思います。
そうか。あ、じゃあもう和解したんだね。なら、まあ一回ならまあ堂々とした戦いを、あさって見せてもらえればいい、
は
い。
木曜日。
うん。
で、見れると思います。ガチンコの戦いが。
そうね。
そこで本当どっちが強いかわかるんですよ。
そうだね。
で、
はいはい、
今日の表彰式では昨日以上のなんかブーイングがあってる中に。
あー、そうだったんですか。
で、カメラもそれ映してたんですよ、
うん。
昨日は声だけだったんですけど、今日はもうブーって手を出す、うん、手を突き出してる観客、たくさんの観客の姿を映してたんで。
うんうんうん、
まあ、あさって、ツールマーレ決戦でどっちが強いかがはっきりすればもうそれも収まるのかなと。
まあね。まあでも、ある種、まあコンタドールとしては、
うん、
このレースは敵地でアウェイで戦ってるんだからね。そこはまあ気にせず、コンタドールも行くでしょ。
そうそうそう。
ね。
うん。
ね。まあでも、まあ悪者にならなくてよかったね。そのプロトンの中で。
プロトンの中ではまあ、
うん。
まあ、ないと思います。
うん、ありだっていう話だっていうことだからね。うん、そうかそうか。まあそれ聞いてちょい安心したよ。そうか。まあまあ、そういうことなので、あさってはね、いよいよほんとどっちが強いか、意地の張り合いが見れると思いますんで、ね、そこは楽しみにしたいなというふうに思います。はい。はい、じゃあ、岩佐千穂も、残り少ないですが、うん、頑張って。
はい。
はい。
そうですね。
はい。
いろいろこといっぱいありますけど、頑張ります。
そうね。いっぱい小ネ、あ、切れてた。いっぱい小ネタも集めてほしいね、なんか見るでしょ
う
ね。
うんうんうん。
うん。小ネタが面白いんだよね。
誰も集めないから他の人。
そうなんだよ。そういうなんか、残飯整理みたいなことがいいんだよね。
まあ、誰もしないことしましょう。
いや、だって、そこがわかんないから、期待してるんだよね。そうなんだよね。だから、繋がったらその辺言っとこうね、岩さん、地方に。
今日お姉さんでしたよ、タイム刑事。
お、今日お姉さんだったか。
うん。
本日はでも、どっちにしろもう一日休まないといけないんじゃないの？
うん。で、今日は、
うん。
ちゃんと半袖でした。
お、お兄さん。
で、前は腕をまくりして、肩出したんですけど、今日は半袖でしたよね、ちょっとお姉さん。
お姉さんの話今してるんだけどさ。
あ、そう、お姉さん聞けなかったけど、今日半袖でしたね。
ね、半袖でした。
腕まくり、
はい、してなかったです。
はい、うん。ね。だから
今日結構ね、涼しかったんですよ。
あ、そうなんだ。
日差しはあれだったけど、風とか、やっぱり山標高高いと涼しいんですよ。
あー、だから。
ずっと東風、結構な東風がついたのかなって、選手からしたら追い風傾向に見えた
んです。ああ、そうなんだ。だからそういうのもあってランス行けたんだろうね、きっと。
うん。でも、ランスだけずっと前ははだけ
てた。はだけてたよね、やっぱ。
他の人が締めてても
やっぱり暑がり。そうそう、やっぱ暑がりなんだね、きっと。そうなんだよ。あんだけさ、体脂肪がないのに暑いってどうよって思うけど。ねえ。まあまあ、でも、岩佐千穂もね、頑張って、本堂というよりも、どっちかっていうと、小ネタいっぱい集めてください。
そういうお姉さん、お姉さん
ネタとか。そう、お姉さんネタとか、どうでもいいようなネタが、多分、クリラジリスナーは喜ぶ傾向にあるみたいです。
まあ、
だから、鼻からクリ、そうそうそう、鼻からクリラジにコンタドールのコメントなんかはもう誰も求めてないようなので。
あの走るボトルマンは何者かとか。
そうそうそう、あのボトルの人と話してみるとか。そう。
走るボトルマンって何ですか？
知らない知らない。
目だけいっぱいいますね。
ボトルの、ボトルに目だけの穴開けた大きい、あの、着ぐるみみたいなの着してるんですよ。ボトル型の着ぐるみ。
そう、だから。
そう、あの、なんか宇宙服着た人
が。あ、いたんだ。あの、あれだよ、扱い的にはポスト悪魔おじさんだよね。
そう、それぐらい目立ってる。あとあの、黄色い服着たあの、8番のナンバーつけたあれは何者ですか？見ませんでした。黄色い、全身黄色いタイツみたいなの着て、
うん。
走ってるんですよ。
お、そうなんだ。
背中に8って書いてあるんですよ。何の数字だって。
それ、畑中くんのファンの子じゃないの？
あ、そう。ファンか。
いや、わかんないけど。
もうどんどん年々変な観客増えてるんで。
そう、いや、だからね、あの、この、
オレンジのおじさんとかね、
うん。
全身オレンジで車の上に乗ってるおじさんとか、
ね。いるんだ。変わり者多いね。いや、でもね、多分そういう人のインタビューとかをフリラジには求めているようなので。
うん、じゃあ、今日のコメントとしてはですね、
うん、
今日はヘリコプターが怒られてました。
なんでなんで
選手に近づけだ、コーナーに近づけだ、服飛びすぎだって怒られて。
あ、そうなの。
かなり怒られて
ます。ヘリコプターも怒られるんだ。
はい。
あ、そうなんだ。
バイクとかなんですけど。
そうだよね。
ヘリコプターが寄りすぎだ。
へえ。
はい。
あ、やっぱあれそんな低く飛ぶシーンもあるんだね。
結構山あいとか、うん。
今日は低い。
近く飛ぶんですよ、ね。
やりましたよ。
うん。
まあ、いい絵を撮るためなんですけ
ど。ああ、でもやっぱ、
あの、
うん、いいよ。
テレビより、たぶん、まあテレビもあると思うんですけど、ビップ用の、
うん、ああ、そっか。
ヘリコプターとか見て。
ああ、そっちか。
すごい風なんです。
あ、そうなんだ。
どれが怒られたのかよくわからないんですけど。
そうか。
そうか。はい、
ああ、じゃあやっぱあれなんだね。あの、どの国でも、そういう品種を買うドライバーは、うん、カメラマンはいたってことで見える人よかったね。
パイロットは。
はい、あの、熊野では怒られてよかったね。
いや、まあ、まあね。
それが経験になるんだからね。
まあ、うん。うん。あの、問題ないというか。
そうそうそうそうそうそう。まあ、レースの裏側にはいろいろあるので、まあ、そういう小話。
そうですね。ね、でも、レキップのバイクの人とかも怒られてました
ね。レキップ。
いい写真を撮ろうと思ったらね、レキップバイクダメだ、みたいな。
ああ、やっぱ言わない。やっぱせめぎ合うんだね、そこで。ってことなんだろうね、きっと。
うん。
うん。いや、だから、クリラジも頑張っていきましょうね、ミルションね。
はい。
はい、あの、せめぎ合っていきましょう、今後も。
うん。
はい。ということで、やっぱり相変わらず、ブチブチ切れる岩佐千穂ですが。
はい。で、あの、ゆきやさん。
うん。
しっかり、最後の最終完走集団。
うん。
140位で。
おうおうおう。
普通に完走してます。
あ、ゴールしてる？
はい。
そうか。まあ、一安心だね。うん、はい。という。
今日はあれか、クラッシュの影響で、イヴァン・マヨゼットが、
うん。
リタイアなんですね、
うん。あ、そうなんだ。イヴァン・マヨズリタイアなんだね。
うん。あと、ラフワークのタンキングもいないですね、もう。
うん。昨日落車したんですよね、マヨス。
そうか。
昨日の影響。
そうそう。
そうか。
でも今日は、路面に書かれてました。マヨス。
あ、ほんと？
ちょっと悲しかった。だってわからないじゃないですか、観客の人たちは。
あ、そうか。
今日出走してないので。はい、
あ、そうか。うわ、
もうゴールした。
失敗だなぁ。そうだよね。ゼッケンとか、イヴァン・マヨスとか、一番獲物だよね、クリラジ的には。
そうそうそう。イヴァン・マヨスは、あの、イヴァン・マヨと違って顔と名前が一致しないんですけど。
そうだよね。
あ、それでもなんかネタとしては
。いまだによくわかんないよね、イヴァン・マヨスって。
うん。
そうだよ。ボンディ以前にそっちターゲットだったね。
どんどんいなくなっちゃうんですよ。ターゲット。
やばいね。ターゲットどんどんいなくなるね。そうか、まあね、だからあの、いっぱいそういう裏話集めてくださいな。
はい、わかりました。
はい、わかりました。じゃあね、頑張って、残りのステージもね、はい、取材してきてください。はい。はい、
ありがとうございます、
はい。はい。ということで、うん。
明日。
はい。
明後日ですね。
うん。
ツールマレーに行く174キロ。
うん。
ステージも、
うん。
スタートから見えますんで。
うんうん。
スポーツ。
うん。
はい。
ね。
しっかり見ましょう
ね。見ましょうね。ほんと、最後の決戦になると思います。うん、これ、楽しみです。
で、今日の途中区間、重なります。
うん。
はい。今日、ツールマレーから、三角ポイントつかなかったストロール峠。
うん。
オービス君ちょっと手前に一つピークありましたよね。
うんうんうん、うん。
そこが一緒です。
そうか。
ストロール峠のピークから、
うん。
逆に、ツールマレーの頂上
を目指す。
目指します。反対側の道で。
今日、だから下ってきたところを登っていくってこと
ですね。登っていきます。で、登ったところは下ります。
うん。っていうことですので、まあ、楽しみにね、していただければというふうに思います。ということで、お届けしました、ツールドフランススペシャルです。深夜にもかかわらず、64人の方生で見てくれてますよ。
ありがとうございます。
はい。
今度こそ、
うん。
サクソバンクの。
うん。
フォークソン逃げろ。そうね。逃げろっていう。
総攻撃が見たいよね。
うん。
うん。チーム同士の戦いも注目だと思いますんで、ぜひね、
はい、
初めから見ていただきたいなというふうに思っております。ということで、お届けしました。お届けしたのは BJ と、
ミュート。
フランスから地方でした。
はい。じゃあ、あさって会いましょう。さよなら。
はい。